こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ファイル58歳早期退職した会社員が月6桁稼ぐまで挑戦した話は、会社員として働いてきた著者ラジ男が58歳で早期退職した後、フリーランス収入を得ながら暮らすに至った経験を軸にした実用的な回想指南書である。主題は投資。資産形成副業を組み合わせ、一つの給与に依存しない複数のストック収入を育てることにある。退職を単なる仕事からの離脱ではなく、生活費、収入源、家族との時間、日々の役割を組み替える転機として捉える。とりわけ定年や役職定年が視野に入る40代以降の会社員が、経済面の不安を抱えたまま受動的に退職時期を待つのではなく、早い段階から準備を始める意義を示す。本書は万能の投資手法を体系化した専門書というより、長期にわたる試行錯誤を通じて、もろやかな経済的自立と退職後の充実をどう両立させるかを考えるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、給与1本への依存を減らす複数ストック収入という設計、本書の中心にあるのは会社の給与だけを生活の唯一の支えにしないという発想である。著者が言うストック収入は投資による収益、保有資産から生まれる収入、副業として育てる活動などを組み合わせる考え方として提示される。重要なのは、これを即時に大きな不労所得を得る方法として扱っていない点である。会社員の収入は安定性がある一方、退職、配置転換、健康上の事情といった変化の影響を受けやすい。これに対して収入源を分散させれば、単一の変化が家計全体に与える打撃を抑えやすくなる。著者の経験は、収入を増やすことだけでなく、時間をかけて資産と活動を育てる必要を示している。読者にとって実践上の論点は、自分の給与、生活費、保有資産、使える時間を分けて把握し、どの収入源なら無理なく継続できるかを検討することになる。ただし、投資にも副業にも損失や収入変動はあり、複数化が自動的に安全を保障するわけではない。本書の価値は、依存先を一つに固定しない生活設計の方向性を、退職後の実体験から具体化しているところにある。次に、40代から始める退職準備を、資産だけでなく行動習慣として捉える、題名が強調する40代でも間に合うという点は、早期退職を若年層だけの選択肢に限定しない姿勢を表している。本書では定年や役職定年が現実味を帯びる時期に会社勤めの終わりを意識し、投資、資産形成、副業に少しずつ取り組む道筋が主題となる。ここでの要点は、資産額だけを目標にするのではなく、退職前から収入を得る行動や生活の基盤を試しておくことにある。退職後に初めて副業や発信を始める場合、収益化までの時間、仕事の進め方、孤立感などを一度に引き受けることになる。そのため、在職中に小さく試し、自分に合う活動か継続可能な頻度かを見極めることには合理性がある。また資産運用についても、短期間で結果を求めるより、長期の積み立てや制度の活用を含めて家計に組み込む視点が求められる。著者の歩みは、20年規模で将来を考え直した経験に支えられており、短期的な逆転を約束する内容ではない。退職不安を漠然と抱える読者に対し、不安を家計管理、投資学習、収入づくりという実行可能な課題へ分解する点に、本書の実用的な意義がある。さらに、早期退職後のフリーランス収入を第二の会社員生活にしない視点、著者は58歳で早期退職した後、フリーランスとして月6桁の収入を得るまで挑戦した経験を語る。本書が扱うのは、会社を辞めれば自動的に自由になるという単純な図式ではない。給与という安定収入を離れた後には、仕事の獲得収入の波、日々の時間の使い方を自分で引き受ける必要がある。したがって、フリーランス活動は退職後の不足分をただ埋める労働ではなく、資産収入と組み合わせて生活を支える一要素として位置づけられる。この見方は、収入の絶対額だけでなく、必要生活費との関係を考える契機になる。生活費の全額を事業収入に頼るほど、退職後も過度な稼働を続ける可能性が高まる一方、資産や複数の小さな収入源があれば、仕事量を調整しやすくなる。もちろん、月6桁という著者の到達点は個人の経験であり、誰にでも再現される収入水準ではない。職種、技能、発信力、家計状況によって条件は異なる。それでも本書は、退職後の仕事をゼロか百かで捉えず、収入社会との接点、学びを保つための活動として考える余地を示す。ファイア後の働き方を現実的に検討したい読者にとって有用な観点である。そして、金持ち父さん貧乏地さんの着想を家計の資産形成へ引き寄せる。本書は金持ち父さん貧乏さんから学んだ考え方を掲げ、労働収入だけでなく資産が収入を生む状態に目を向ける。著者自身の家庭経験も背景に置きながら、 豊かさを単なる年収や肩書きではなく、複数の収入源と選択の余地として捉え直している。これは、会社員としての昇給や退職金だけを将来設計の中心に据えるのではなく、手元の資金をどのような資産へ振り向け、どの活動を積み上げるかを考える視点である。著者は新NISA投資、ブログなどに触れており、資産運用と発信副業を並行させる構造を示す。ただし、この種の枠組みを読む際には、資産と負債の区別を単純な標語として受け取らない注意も必要である。投資資産には価格変動があり、ブログなどの収益は継続や市場環境に左右される。また、税金、社会保険、生活防衛資金といった家計全体の条件も実際の選択には関わる。本書はそれらを網羅する金融制度の教科書ではなく、会社員が資産を将来の収入の種として見る入り口に近い、読者は著者の方向性を参考にしつつ、自身のリスク許容度、家族構成、資金計画に照らして判断することが求められる。最後に、家族との時間と退職後の役割を含めて考える緩やかなファイラ、本書の特徴は、ファイアを資産額や退職年齢の競争としてのみ扱わず、家族との時間や退職後の暮らしの充実と結びつけている点にある。紹介文や読者の反応からは、著者が会社を離れた後の生活を家にいること、新しいことを学ぶこと、家族との関係を育てることともに捉えていることが伺える。この観点は重要である。仕事を辞める準備が金融資産の計算だけに偏ると、退職後に何をして過ごし、誰とどのように関わるかという問題が後回しになりやすい。会社員の役割や日課がなくなる変化は、自由を増やす反面、生活の張りや社会的接点を失う可能性もある。著者がフリーランス活動やブログを続ける姿は、収入作りと同時に、退職後の役割を自分で作る試みとして読むことができる。また、投資にも人生にも忍耐が必要だという趣旨は、成果を急ぐのではなく、家族を含む生活の持続可能性を重視する態度につながる。本書は厳格な完全リタイアを理想化するより、必要に応じて働き、資産を育て、生活を楽しむ、緩く自由な形を提案する。早期退職を人生の終点ではなく、生活の再設計として考えたい人に適した視点である。結論として、本書は、定年後の家計や働き方に不安を感じ始めた40代以降の会社員、退職前から副業や資産運用を試したい人、完全に働かない生活よりも仕事量を調整できる暮らしを望む人に向いている。投資経験が豊富な読者にとっては、金融商品の分析や厳密なファイル計算を学ぶ本というより、長期の準備が実際の退職後の生活へどうつながり得るかを確認する記録として読めるだろう。一方、これから資産形成を始める読者には、給与依存を減らすには節約、投資、副業、生活設計を別々ではなく関連する課題として扱う必要があることを理解する助けになる。類書との違いは、若い時期の極端な貯蓄率や早期完全リタイアを中心に据えるのではなく、58歳での早期退職、フリーランスとしての収入作り、家族との時間という後半戦線の現実に焦点を置く点にある。著者の方法は個人的な経験であり、収益や投資成果をそのまま再現できるものではない。しかし、退職後も小さな収入源と活動を保ち、生活を自分で組み直すという発想には幅広い読者が応用できる。制度や商品選びは公的地位法や専門家の助言で補いながら読めば、本書はいつ辞めるかだけでなく、辞めた後をどう暮らすかを考える実践的な出発点となる。ご支援いただける場合は、ラジオトコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。